スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ダイレクトメールを作りたいと思ってるんですけども、うまく作れないんですけど、どうしたらいいでしょうか？
なるほどね。ダイレクトメールね、セールスレター、ダイレクトメールを、まあ、上手に書こうと思ったら、まずはその型を知ることが、まあ、必要ですよと。まあ、有名な型がありますから、まずその有名な型をまず知ることが必要、マスターすることが必要ですね。一つがその間の法則で、二つ目がパソナの法則で、三つ目がクエストの法則ですね。まあ、基本的にこの法則通り書けば、売れる、まあ、セールスレター、ダイレクトメールが、まあ、作れますよと。で、そのどっちかがダメで、どっちがいいとか、そんなことないです。まあ、どれかその一つでもいいのでマスターすればいいかなと。もうフィーリングが合う方をそのまあ習得すればいいんじゃないかなと。で、僕は基本的にパソナの法則が好きなので、そのパソナの型を作って書きますけど、まあね、分かってんだよと型があること知ってんだよ、法則は知ってるよと、だけど書けねえんだよっていう方がいっぱいいらっしゃると思います。理屈は分かってもなかなか書けないよと。で、なんとか書けたとしてもほとんど売れませんっていうのが現状なのかなと。うん、まあ分かりますよ、気持ちは分かります。僕もそうだったんで、真似してもなかなかね、真似して書いてもやっぱりしっくり来なかったりだとか、思ったほど反応がないだとか、まあいろいろ試行錯誤っていうのを僕もやってきました。はい。で、有名なセールスレターっていうのを、まあ海外のも含めて何度も模写して自分のものにしようとね、やっていました。この万年筆とかでもう書きまくりましたからね。で、そのセールスレターの研究っていうのを結構やってきたんですけど、そのまあたくさんね、そのダイレクトメールとかいっぱい見てきて、何度も何度もそのセールスレター書いてるうちに分かったんですよ。はい、反応の取れる方法っていうのが分かりましたよと。まあ、もちろん型を知っているっていうのが大前提になってきます。で、そのまあ方法っていうよりかは、反応のある言葉、この言葉を使ったらこのダイレクトメール、セールスレターは反応がありますよと、ポーンって反応がポーンって高いですよっていうのがあるんですね。で、それ以来僕はダイレクトメール、セールスレターを作る際っていうのは必ずその言葉を入れるようにしています。その何度も何度も試行錯誤して導き出した答え、売れるダイレクトメールに欠かせない言葉、売れるセールスレターに必ず入っている言葉、これをお伝えしたいなと。何かっていうと、デメリットです。はい、商品のデメリットだとか、お客さんが感じるデメリットっていうのを包み隠さず書きましょうと。しかも大きく太文字でみたいな感じでやりましょうねと。みんなデメリットってね、隠すんですよ。うん、デメリットなんか書いたら誰も買ってくれないんじゃないかとか、この商品は欠点があるから買わない方がいいっていうふうに思うんじゃないのかと、ライバル会社の方が優秀なんじゃないのかなんて思われるんじゃないかと心配になって隠すんですけど、真実は逆ですよ。事実逆です。デメリットを書けば書くほど反応が上がるんですよ。はい、これ僕発見したんですね。うん、例えば高額商品の場合、200万とか300万とか何百万もする商品、まあ、何千万でもいいんですけど、まあ、何十万でもいいんですけど、高額商品を扱っているんだったら、はい、そのデメリットは一体何かっていうと、デメリットを どう書くかっていうと、いくら何でも高すぎだとかね食品関係だったらクソまずいだとか、怪しい業界だったら悪徳の詐欺かとか、 ダイエット関係だったら全く痩せないデブのままだとか、投資関係だったらその破産寸前の大損だなどの、そういったその商品とかその業界のデメリットっていうのを書きましょうねと。しかもセールスレターの後の方、後半の方じゃなくて前半の方に持ってくるんですよデメリットって口には出さないですけど、必ず心の奥底で思っているので、あえて使うことでお客さんと強く共感することができます、うん、でみんなデメリット本当に隠したがるんですよ。本当隠したがるので、そのメリットばっかり並べてデメリットを見せようとしないんですね。
デメリットを書いたら売れなさそうじゃないですか。
そうなんね、逆なのよ本当は。デメリットを隠してメリットばかりを書いちゃうから売れないのよね、うん、いいところばかり見せられると、そのお客さんとしても悪いところを見たがるし暴きたくなるわけね、うん、例えばすっごいねかっこいい彼氏がいてるらしいよと、あの友達のあの子にかっこいい彼氏ができたらしいよ、しかもお金も持っているらしい、お金持ちらしいよなんて言われたら、きっとあいつは性格が悪いはずだとか言って言うはずなんですよ、うん、いいとこばかりじゃなくて身長も高くてねとか言って、イケメンでねとか言って言われても、きっとあれはマザコンだよとかデメリットを探そうとするんですね。何かしらあるはずだと、うん、だって全部に100点の商品なんてないわけね。100点の人間もいないように、100点の商品もないわけね。必ず何かのデメリットがありますよと、うん、で悪いところを見たらお客さんっていうのは購買意欲、欲しいという気持ちがなくなるのかっていうと、そうじゃないわけね。そのデメリットっていうのが自分にとって、そのデメリットが当てはまるのかどうなのかっていう確認をしたがります。でその次、その確認した後、そのデメリットは大した問題じゃないのか、それとも大きな問題に発展するのかとか、でそのデメリットとは、そのデメリットを上回るメリットってあるのかなどの考えたりするわけね、うん、誰もがみんな知りたがる商品のデメリットっていうのをひたすら隠されてしまうと、お客さんはその人を、その商品を信用しなくなるわけですね。例えば僕がレーシック受けましたけど、レーシックってね、目が良くなりますよっていうふうに言われるわけね。でもメリットばかり言われて、いやこれなんかデメリットがあるんじゃないのかって言って、やっぱデメリット探すわけですよ。まあネット探したらいっぱい出てくるわけですけど、基本的に僕が実際やってみたデメリット一体何かっていうと、その近くのものに関しては焦点が合わなくなるので見にくくなりますよだとか、この LED 照明がめちゃくちゃ眩しくなりますよだとか、朝起きた時、多分僕は寝てる時目がちょっと半目になってるんだと思うんですけど、もうめちゃくちゃドライアイになりますよとか、そういうデメリットがあるんですけど、そのデメリットを上回るメリット、目が良くなるっていう、僕は 0.02 とか 0.03 の視力だったので、そんなのどうでもよかったんですよ。もうそんなデメリットはもう僕の中でデメリットに入らないわけですね。目が良くなりたいと、もう眼鏡をかけたくないだとか、コンタクトもしたくないとか、目に負担をかけたくないんだと、もう辛いんだと、眼鏡かけてて辛いんだと、でそれをもうなしになるんだっていう、そのメリットがさっき言ってたデメリット、全然大したことないわけですよ。 LED 照明が眩しくなるだとか、近くのものが見えにくくなるだとか、ドライアイになるなんて、その全然問題ないわけですね。僕から言わすと、そんなの関係ないと、それよりも見える方がいいんだと。もうだってほとんど見えないわけですからね、視力 0.02 とか言ってくるとほとんど見えないので、見えるようになるそのメリットの方が大きかったわけね。まああとデメリットとしては価格が高いだとか、そういうのもあるわけですけど、そういうのを調べたいわけね。視力が良くなりますよ、手術したら、その今までね視力回復は無理だって言われていた 0.02 とかの、そういうあなたの視力が 1.0、1.2 まで復活しますよって言われて、分かりました受けたいですなんてならないですからね。ならない。なんか他にあるでしょ、そんなメリットがある以外にもデメリットってあるでしょ、そのデメリットを確認させてくださいってことなのよ。だから僕はレーシック受ける前っていうのは徹底的に調べて、メリットとデメリットっていうのは洗いざらい調べました。でその洗いざらい調べた結果、おこのデメリットは僕にとって大したことないなと、だからやります、レーシックやりますっていうふうになったわけね。うん、だからそのデメリットっていう部分をちゃんと伝えなきゃダメです、はい、その伝えた上でどうされますかっていうふうにお客さんに判断を委ねた方が、お客さん側としても、あこの人信用できる人やなとか、あこの人にお願いしようと思うわけですね。で反対にですよ、じゃあ例えば、はい、 何にもデメリットを、そんなデメリット言わずに、いや目良くなるんですよ、やった方がいいですよ、だって目良くなったらいいじゃないですか、いいじゃないですか、やりましょうよ、デメリットなんて何一つないんですからっていう人と、いやレーシックにもデメリットがあるんですよって、そのデメリットをちゃんと考えた上でご判断くださいねっていう人と、どちらの方が信用できる人ですか？
デメリットを教えてくれる、
教えてくれる人だよね。そうなんだよね。しかも例えば価格帯がよ、そのメリットばかり言う人、デメリット一切ないですよ、デメリット一切ないです、なぜなら今のところ20万円かかるあのレーシックの費用がなんと今なら5万円ですよ、5万円ですよ、さあ今なら今やらないと損しますっていうのと、そのメリットもデメリットもありますよと。で安い機種、古い機種でやると5万円とか8万円とかで安くやってる人もいますけど、 0.02 とか強度の近視の方はやっぱり20万円とか30万円のその最新の設備でその視力のあのレーシックやられた方がいいんですけど、おすすめは20万円のレーシックになります、どうされますかって言われるのと、ジャスさんならどちらのレーシックを受けますか？
デメリットの方ですね。
多分20万円の方を選ぶと思うね、はい、5万円の安い方じゃなくて、だから金額じゃないわけですね。うん、5万円だから安いからって、いやいや怖いやないかいと、もうそのデメリットの方を聞いたら、いや5万円とかのレーシックは 0.7 とか 0.8 とか軽度の近視の方がやる方のレーシックなんですねとか言って言われたら、俺重度の近視なのにそんな軽度の近視のレーシック受けても意味ないやんかと、ちゃんと合わせたやつでやりたいんですっていう風になったら、やっぱメリットもデメリットもちゃんと伝えてくれる人の方がいいと思うわけね。それを手紙に書くだけなんですよ多分営業でちゃんとデメリットも言ってる人ってそうやっていう営業やってると思うんですけど、それを紙に書くだけなんですね。だからデメリットちゃんと言いましょう。でデメリットを言って離れていく人っていうのは何やっても無駄な人ですから、冷やかし契約であったりだとか、何言っても価格を安くしても やらない人ですから、そんな人はどうでもいいわけね、お客さんじゃないわけですから、ただの冷やかし客だからどっか行けよと。だからデメリットをパーンとちゃんと言って、これちゃんと考えてくださいね、その上で判断してくださいねって言ったら、お客さんはそちらの方を信用してくれますからね。まあ、ぜひぜひそういうふうにデメリットを書く、まあ、もちろん型を知るっていう、型通りに書くっていうのも大事なんですけど、一番大事なのはデメリットを書くです、はい、その商品のデメリットであったり、その業界のデメリットであったりとか、その商品を使ったことで生じるデメリットね、体験者しかわからないデメリットっていうのをぜひ書きましょうね。
そ
し
たら社員同士でデメリットを書き出した方がいいってことですか？
あ、めちゃくちゃいいよそれ、めちゃくちゃいい。で社員同士もそうなんだけど、お客さんに聞くのがめちゃくちゃいいです。うん、お客さんにその購入する前何に悩んでいましたかっていうふうなことを聞けば、例えばいや高いんじゃないかなとか、これうちには意味がないんじゃないかなとかって、そういういろんな悩みが出てくると思うので、まあ、それをヒアリングで聞いてもいいんだけど、そういうのを書き集めて書き集めて、ああお客さんのデメリットを感じる部分ってここなんだ、じゃあこれを強く前にドーンって出したら、お客さんはそうそうそうそう気になってたんだよこれっつってもうまず読み進めますし、うわーっとどんだけ文字数があっても、ああそうかそうかそうかそうかってなりますから、お客さんをそうかそうかって納得させるためには強いデメリットを書いて、お客さんの心を刺しましょうねと、文章でブサーッと刺して、うわマジでか、この人からもっと詳しく話聞きたいっていうふうに思わせたいと思ったら、デメリットを書きましょうねと、そしたらきっとうまくいきますよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。